HIC
パラキルでございます。今週のテーマは中途半端な不便さです。今世の中本当に何でも本当便利になりましたね、うん、もうすごい時代だと思いますよ、うんうん、例えば 3D プリンターなんてあるじゃないですか。 ああいったものを使うと、はい、まあなんかイメージしたその形状のもの、うん、デザインのものを、うんうん、まあそのソフトウェアを使えばですよ、うん、そのまあ多少時間はかかりますけど、はい、その造形をこう作ることができる、うんはい、で例えばその 3D のそのいろんなデータだとかをどっかで拾ってくれば、それをこう複製することもできるという、まあ、もちろんそれは趣味でやってる方もいらっしゃれば、業務でいろんな研究とかも含めてやってる方がいて、例えばもうこういうサービスがあるんですけれど、ある専用のスタジオがありましてね、そこにこう足型がついてましてね、そこに足をピタッと合わせてちゃんと立つわけですよね。それでじゃあ今から写真撮りますんでじっとしてくださいっつって、はい、それで笑顔でお願いしますみたいな、で写真バシャッと撮るんですよ、はい、これ撮るときにもうその瞬間に360度ぐるりの全体で一度にバシャッと撮るわけです、はい、でそれをデータをコンピューターに入れて 3D プリンターで出すと、はい、その自分のミニチュアができるんですよ。
楽しい、
でもう要するに写真データを元にしてからうり二つ、もう色も全部そういうようなものでできてくるということですね。でまあ本当になんかこういろんなものができる時代ですよ。例えば何かこうちょっとしたパーツを作りたいと思ったらその3D プリンターで作ることもできるだろうし、あとちょっとした溶接する、金属を溶接するようなやつも今もう下手すると3000円ぐらいで売ってますからね。でそういうようなものを使うと本当何でもできちゃうんですよ。で本当日曜大工が趣味の人にとっては幸せなのか不幸せなのかってちょっと悩む時があって、何でもかんでも簡単にできちゃうから今度面白くねえなって気がするんですよね。でそのやっぱ私らが若い頃というか、その子供の頃も含めて、そんな優秀な道具ばかりが揃ってるわけじゃないので、本当にそこら辺に落ちてる木の木切れというかね、木の破片、よく家を建ててる最中 の、 建築現場に行くと、その材木の半端なやつが捨ててあって、はいはい、でよくそれをこう焚き火にして暖を取ってたりしてますよ、大工さんとかがね。でそういう廃材を 何個かちょうだいって言うと大抵くれるわけですよ。でそれを使って何か作ろうとか、はい、削って何か形にしようとか、っていうふうにしてたんですけど、もうだから例えばその飛行機なんかを木を削って作ろうとするとものすごい大変なんですよ。精密に作ろうと思えば作る、そのなんていうの、その例えばプラモデルってもうただセメダインとかで貼り付けていけばちゃんとしたものできるじゃないですか。で木を削っていくのをソリッドモデルって言うんですけど、そのソリッドモデルというものがもともとあって、ソリッドモデルを簡単に作れるようにしたのがプラスティックソリッドモデルというもので、そのプラスティックソリッドモデルを略したものがプラモデルなんですよ。でまあちょいちょい話するんですけど、そのソリッドモデル、木を削った、それで飛行機だとかを作っている名人に遭遇したことがあるんですよ。でたまたまその人の事務所に行って、あ本物がいるとか思って、それでその人にそのソリッドモデル の、 コレクションすごいそうですねとかって話をしたら、にやってにやけてすごい嬉しそうになって、ちょっと君そういうの好きなのかいって言うから、大好きですと、でその話をしてたら、今度ねじゃあねうちにおいでよっていう話になって招待してもらったわけですよ、橋本龍太郎さんに。で私 は、 は橋龍と差しで、
その職人さんじゃなかった、
プラモ談義をしたことがあるんです、1時間ぐらい、でものすごいいい人でした。噂で聞く嫌なやつっていうのとは全然違う、本当にいい人で、ちょっとポマードの匂いっていうか、なんかジェルみたいなのがちょっと気になりましたけど、まあそれはいいんですけどまあだから僕はあの人のその手先の器用さっていうのもすごいなと思って、 本当にあのこの人はもっとあの長くね長生きしてくれればよかったんですけど、うん、あの人あの異常なヘビースモーカーなので、うん、まあそれもあったんでしょうけど、うん、短命で終わって、うん、本当残念ですけれど、うん、やっぱねそういう、な要は、うん、何にもない時に木の端切れと小刀で作っていくわけですよね、うん、それでやっていくっていうその不便さ、
うん、
でこれはやっぱ一番人間を磨くような気がするんですよ。でなんかあまりにも便利になっちゃうと、
うん、
なんかねあの YouTube とか、
うん、
それこそあの SNS Facebook じゃインスタだってやつの中で、うん、なんかあの動画が出てきて、
はい、
なんかいろんなあのなんかちょっとしたアイディアみたいな形で、
はいはい、
このネジをこう壁に打っていくやつとかでなんかこれをこうすると便利だみたいなやつをこう、うん、ノウハウを見せてくれるのがあるんですけど、うん、それもなんかものすげえ便利な道具がいっぱい出てきて、
はい、
なるほどこれを使えばこういうことできるな、はい、なるほどアイディアだねとかと思うんだけど、そうじゃなくて土台からその自分で考えて作っていくっていうところの面白さっていうのがあるんですけどね。それがどうなんだろうと、だから今本当にあのうん、プロしか使えなかったようなものも素人が使える時代なので、それは幸せなことなんだけれど、うん、果たしてどうよって思う時あるんですよね。それはまあいやいやそれはえのきだ、お前が若い頃そういうのはなくて、
うん、
ね、それに対するその不満を述べてるだけだって、その通りです、うん、その通りですよ。もう本当にもう腹が立ってしょうがないですね、今のこうあの便利な道具を駆使してる若いやつとか見ると、
うん、
それは羨ましいですよ。
うん、
でもうーん、なんか羨ましいんだけど、
はい、
負けた気がしないんですよ。
うん、
絶対あんたらが使ってる道具って結局コンセントがいるよ、電気がいるよね。
うん、
で俺らこのナイフとかそんなんだけだったら、うん、いらないんだよと、
うん。
アンプラグロなんだよと。
うん、
で最終的にいろんなもの作れるのはこっちだよっていう、うん、なんかその自負はあるんですよ。
うん、
で。そういったものでね、その中途半端な不便さというのを、まあなんか僕は大事にしたいなと思って、例えば小学校3年生の時だったと思いますけど、
はい、
その時、買っていた成分同進行社発行の子どもの科学だったと思うんですけど、はい、まあ、今もありますよ子どもの科学、創刊60周年だっけ70周年だっけ、でその中で、
はい、
雨だれ発生器って書いてあるのがあって、要は雨が落ちてくる、
はい
はい、ポツポツポツっていう、
はいはい、
その音をスピーカーから出す、
は
い、それランダムにその規則正しい音じゃなくてポツポツポツポツポツみたいな感じで、
はい、
こうであとボリュームで調整することによって、
はい、
音量と、うん、そのなんか密度、
うん、
その本当にポツ、
うん、
ポツってやつとかから、うん、バラバラバラバラバラっていう音でこう変えられるっていうやつを、
うん、
こうまあ組み立てるとかそれを作るっていう解説記事があって、
はい、
あれが確か私生まれて初めて作った、
うん、
あの電子工作なんですけど、生まれて初めてじゃない、生まれて初めてはラジオですね、ゲルマラジオっていうか、今ゲルマラジオというやつを作って、それは小学校2年生ぐらいだったと思うんで、いやゲルマラジオ、
天才じゃない
ですか、ゲルマラジオなんてのはだって部品がだってバリコンとコイルとコンデンサーとなんだっけ抵抗かなんかで、もうそんなもんでできちゃうんで、
はい、
あとイヤホンがあれば、
うん、
電池もいらないですから、でで、まあ、ちゃんとした電子工作で作ったのがその雨だれ発生器で、
はい、
バラックの基板に、
うん、
トランジスタの、一番当時のもうポピュラーな、
うんうんうん、
エミッタベースコレクターをこう間違えずに貼り付けりゃ、まあ、なんとかなるような、
うん、
で初めてハンダ付けしてそれで作って、で炭酸乾電池入れてスイッチ入れたらポツポツってなるわけですよ、
うん、
嬉しかったですね。ええ、もうで それをどうしようかって、なんか入れ物に入れなきゃいけないんで、入れ物なんかいいのないわけですよ、うん、そしたらあのもう古くなって黄ばんだタッパーウェアみたいなのがあって、はい、それにこう入れて、はい、であの霧で穴をこういっぱい開けて、そこにスピーカーをつけて音がこう出るようにして、はい、でその雨だれ発生器は何に使えるかというと、はい、睡眠導入に使えると書いてあったんですよ。この雨粒のその音が心地よい睡眠にいざなうという、
ヒーリング、
まあそうなのかと思って、で枕元に置いてポツッポツッってなるわけですよ、はい、気になって眠れないもううるさい
波音の方がいいですか
何のために作ったんだろうかという他に応用が効かんわけですよこれは、
うるさい。
だからそこからまたそれをまたトランジスタ外して何回別なものに使えねえだろうかとかって、また違うもの作ったりしたという、そういうそのまあ不便さがあってですね、ということで、まあ、あのあらゆる道具をあのもうホームセンターに揃ってるものは全て持ってる木田上優子さんなんですけど、どうでしょう
持ってません。
もうあれでしょ、なんかもうあ自分でこう歯の虫歯とかも治療できるって聞いてますよ。
師匠じゃないです
、まあ、確かに私はやってますけどね、うん、そろそろちょっとねマジであの入れ歯入れないとまずいんですよ。ずっとあの刺しあのこれはこれあのイミテーションの歯をあの瞬間接着剤で貼り付けてるだけ
なので。のままなんですか？
え？
瞬間接着剤で貼ったままなんですか？
これ貼ったまま
です。いけるんですかそれで？
これあの一応歯医者用の瞬間接着剤
です。ああそういうことか。
で今回はうまくと本当に前あの歯医者に行った時に歯医者がやったやつより俺の方がうまい。見事に貼り付いてるんであの剥がれないですけど、まあそろそろちょっとあの邪魔くさいんで、
はい、
やりたいですけどもね。まあちゃんとでも本当にあのこれ歯の治療とかって、はい、歯医者に任せるからなんですけど、これ自分でやるとなった場合は、はい、中途半端な不便さなんですよこれ。
お
面白いですよ、だから、うん、だからやる気が出てしまうんですよ、こういうのできれば入れ歯も自分で作りたいなと思ってるぐらい、ということでございまして、Do it yourself ですね、世の中には裏金の Do it yourself という人もいますけども、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りましょう。
ねえ、顔メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の矢山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日にありております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか？
ねえ、 それほどでも。でも人の武器を巻いてよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法者の平山さんですか。
もう読みすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、もう羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
世界のファッション、タマキン。